2012年秋のセミナー、グローバリズムパート1、話ハルメイヤー。
Good evening, everyone.
皆さん、こんばんは。
It's a pleasure to be with you here this evening.
今晩、皆さんと共にこうしてですね、いられることを嬉しく思います。
And I want to thank you for coming and being with us here this evening.
今晩、わざわざおいでくださってありがとうございます。
Tonight, we're going to look at some very fascinating things from the Bible.
今日、この時間を通してですね、聖書の中から非常に興味深いお話をしたいと思っております。
And I hope that you will gain a lot of insight into how to understand our times.
今私たちが住んでいる時代についてのですね、正しい洞察を皆さんが得られるようにと望んでおります。
In light of the Bible prophecies.
それはまあ聖書の予言に基づいての正しい洞察であります。
The Bible is actually very, very accurate.
聖書というのは極めて正しい正確な書物なんですね。
And the Bible not only describes what happened in the past, it also explains what is going to happen in the future.
聖書には過去のことが書かれているばかりでなくて、未来にどういうことが起こるかということまで書かれています。
One example of the accuracy of Scripture,
例えばですね、聖書がいかに正確であるという例を挙げますと、
is the book of Daniel chapter 2.
その典型がですね、ダニエル書2章なんですけれども、
Daniel chapter 2, we have the dream of Nebuchadnezzar.
ダニエル書2章にネブカデネザルという王様の夢が出てきます。
Who was the king of Babylon?
当時の、バビロンという国のですね、王様でありました。
Daniel chapter 2, if you'll turn with me there, if you have your Bibles.
聖書を持っている方は開いていただきたいんですけれども、ダニエル書2章であります。
It gives us the story of a great image that Nebuchadnezzar saw in his dream.
ネブカデネザル王が夢でですね、大きな像を見せられたんです。
Nebuchadnezzar was the king of Babylon.
ネブカデネザルはバビロンの王様でありました。
But in thisBook of Daniel.
このダニエル書の中で、
we learn about how the future kingdoms were going to unfold after during and after Nebuchadnezzar.
ネブカデネザルの時代から後の時代に、起こってくる国々についてのですね、予言が示されています。
So in Daniel chapter 2, you'll find in verse 37,
ダニエル書2章の37節を見てみますと、
Yes, verse 37 and 38.
ダニエル書2章37節、38節を読みたいと思います。主よ、あなたは称王の王であって、天の神はあなたに国と力と勢いと栄えとをたまい、また人の子ら、野の獣、空の鳥はどこにいるものでも皆これをあなたの手に与えてことごとく治めさせられました。あなたはあの金の頭です。
But Daniel told Nebuchadnezzar that he was not going to be the only ruler of the world.
ダニエルはこの夢の解き明かしとしてですね、ネブカデネザル王の国、あるいは彼がですね、いつまでも世界を、治めているのではないということを示しました。
After him would come another, and another,
and another. 彼の時代の後に別の、また、支配権を握る国が起こり、さらにまた別の国が起こるというふうになっていました。
And the Bible accurately revealed what was going to happen.
どのようなことが起こっていくかということを聖書は極めて正確にですね、予言の中で示しているわけです。
There was to be a succession of world empires.
次から次へとですね、この 覇権を持つ世界帝国が起こってくるわけ。起こることになっていました。
And all of them would attempt to have a one world government.
そして、それぞれのこの覇権を握る国々すべてがですね、どれもが、世界政府を目指していました。
All of them would attempt globalism.
どの帝国もですね、グローバリズムを目指すことになっていたんです。
Daniel 2 verse 38, he told Nebuchadnezzar that he was the head of gold.
この人間の形をした象の夢の中で頭の部分はあなたを指します。あなたの国を指します。あなたは金の頭ですと言っているわけです。
His kingdom was the most glorious kingdom of them all.
この歴史上ですね、最も栄光のある輝かしい国でした。
In verse 39,
そして39節を見てみますと、
Daniel told Nebuchadnezzar that his kingdom would be followed by another.
ネブカデネザルの国の後にさらに別の国が起こると言いました。
Represented by the arms and chest of silver.
そのバビロンの次に起こる国がですね、この象の肩の部分と腕の部分で表されていたわけです。
This kingdom would be inferior to the Babylonian kingdom.
ただし、バビロニア帝国よりも、次に起こる国は実際には劣る国だったんですね。
And God gave one very interesting feature about this second kingdom of Medo-Persia.
その国というのがメドペルシャ、メディアとペルシャの、合同した国だったんですけれども、その国のですね、特徴を非常に興味深い形で表しています。
And most people would miss this.
多くの人はですね、その特徴をなぜか、見ていないんですけれども、
But it is a fascinating detail.
非常に興味深い形でですね、詳細にわたって特徴が示されているんです。
The chest and arms, well, there are two arms on this, on this image.
人の形をした像ですから、腕が2本あるわけですね。
These represent Medo Persia, both the Medes and the Persians.
肩も2つあって、それぞれがメディアとペルシャの国を表していたわけです。
It was a merging of two kingdoms.
メディアとペルシャという2つの王国が、合同した、合わさった、この連合国だったわけですね。
So there were two shoulders and two arms.
そういった形の帝国がですね、二つの肩、二つの腕で表されていたわけです。
Then in verse 39 it says another kingdom would follow that was illustrated by brass.
さらに、第三の国が起こることが39節に記されていまして、その第三の国は、青銅また真鍮で、その銅の部分で表されていました。
This is the third kingdom.
これが第三の、王国なんですけれども、
Or the kingdom of Greece.
これはそのメドペルシャの後に起こるギリシャを表していました。
And God gave another very interesting detail.
そのギリシャについてのさらなるですね、詳細にわたる特徴がここに示されているんです。
That illustrates the characteristic of Greece.
ギリシャの特徴をですね、ギリシャという国の特徴をよく表している描写であります。
Alexander the Great was very quick to conquer the world.
ギリシャの、王様となったアレキサンダー大王はですね、彼は本当にものすごいスピードでですね、全世界を制覇していきました。
And it was a kingdom that would be very swift.
非常にこの速度の速い王国だったんです。
Now, where do you get speed from when you are walking or running?
歩いていたり走っていたりするときですね。どうやって速度を速めますか?
Don't you get speed from your thighs?
ももの動きを速くすることによって歩く速度、走る速度を速めるわけですね。
So the kingdom of brass is based on, or is represented by the thighs of the image.
ですから、この象のですね、桃の部分が真鍮になっていて、その部分がですね、この第三の帝国であるギリシャを表していたわけです。
So that's where you generate the energy to run swiftly.
この桃の部分でですね、速く走るというエネルギーを、起こすわけです。
The fourth kingdom would come along as legs of iron.
第四の帝国は、すねの部分、鉄でできたすねの部分で表されたんですけれども、
And it was a strong kingdom.
この第四の帝国は非常に強力な強い国でした。
And this represented the kingdom of Rome.
この部分がですね、第四に現れたローマ帝国を表していたんです。
The Bible says that they would break in pieces.
ところが聖書によるとですね、この帝国はことごとくすべてのものを壊し砕くと書かれています。
And subdue all things.
すべてのものを支配下に置くと。言われています。
The legs of iron represent the Roman Empire under the Caesars.
このローマ帝国というのは、カイザルというこの王様あるいは皇帝によってですね、支配されていました。
But following the fourth kingdom, a very interesting development occurs.
この王国、第四の帝国の後にですね、興味深い展開が起こってきます。
Daniel says in verse 41,
ダニエル書2章の41節を見てみますと、
Whereas thou sawest the feet of and toes part of potter's clay and part of iron,
あなたはその足と足の指を見られましたが、その一部は陶器師の粘土、一部は鉄であったとあります。続けますと、それは分裂した国を指します。しかしあなたが鉄と粘土との混じったのを見られたように、その 国には鉄の強さがあるでしょう。
So, each of these previous attempts at globalization failed.
結局はですね、どの覇権を握った国々もですね、王国もグローバリズムを目指すんですけれども、失敗に終わります。
That the feet of iron and clay represent nations that don't uniteVery easily.
そしてこの、鉄と粘土でできた足で表された足の先で表された国々はですね、なかなかうまく調和することができないんです。
Though they will certainly try.
試みますけれども、うまくですね合同して世界制覇をしようと試みるんですけれども、なかなかうまくいきません。
The feet of iron and clay represent our own time.
そしてこの鉄と粘土で表された部分というのはですね、私たちの今の時代を指しているんです。
So God gave Nebuchadnezzar a dream.
神様がこのバビロンの王ネブカデネザルに夢をお与えになりました。夢を見せられたんですね。
And Daniel interpreted the dream for Nebuchadnezzar.
その王様のためにダニエルが夢の解き明かしをしてあげました。
And this was all future for them.
そしてその当時の彼らにとって全てがですね、未来の出来事を表していたわけです。
It was way in the future that Daniel saw in the feet of iron and clay.
特にこの鉄と粘土のできたですね、足の部分はダニエルの時代からはるか未来のことでありました。
But now as we look back on it,
そして私たち今の時代から振り返ってみますと、
We can see that the Bible was, that the Word of God was very accurate.
この聖書の予言がですね、極めて正確にその通りに成就してきたことがわかるわけです。
Once the nations were divided,
この一旦ですね、この国々が分割されると、
it did not mean that there would not be other attempts at globalism.
もう、もはや、グローバリズム、世界一致のですね、試みはなされないということではありません。
And since then, there have been a number of attempts to create a global empire.
鉄と粘土の足の先の部分の時代に入ってもですね、数々のグローバリズムへの試みがなされてきました。
Otherwise known as supranational rule.
あるいは、言い方を変えるとですね、超大国の支配への試みというのはですね、これまで、現代に至るまで何度もなされてきたわけです。
And then in verse
44, 2章の40節を見ますと、
We read that something happens to these feet of iron and clay.
この鉄と粘土の足の部分の時代にですね、あることが起こります。
Go ahead and read it.
2章の44節をお読みします。それらの王たちの世に、 天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがないとあります。続けてみますと、その主権は他の民に渡されず、かえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。
This represents the coming of Christ.
これはキリストがおいでになる再臨のことを示しているわけです。
The rock is cut out of a mountain without hands.
人手によらず山から切り出された石がですね、
And it strikes at the base of the image and crushes everything.
この像の足元の部分を打ち砕いてしまいます。
This will be the end of all earthly attempts at globalism.
これがグローバリズムへのこの地球でのですね、あらゆる試みの、集結となります。
So the Bible prophetically reveals what the last attempt at globalism will involve.
そして聖書はですね、このグローバリズムへの最後の試みに、で、どの、何を伴うかということを示しています。
By studying the various, examples of globalism in history,
歴史上ですね、様々なこのグローバリズムへの試みを調べてみますと、研究してみますと、
We can learn about the globalism of the future.
未来にどのようなグローバリズムがですね、試みられるかということをですね、理解することができるようになっています。
So we can actually understand from the Bible how the future will unfold.
聖書から私たちは未来がどのように展開していくかを理解することができるんです。
That's one of the very interesting things about Bible prophecy.
聖書の預言の興味深い点は実はここなんですね。
You can look at the principles that are there in the various stories and examples.
聖書を見て様々な物語、教訓を、歴史を見てですね、教訓を得たりすることができますけれども。
And you can read the future.
しかも、聖書の預言、特に預言からですね、未来を読むことができるようになっているんです。
And you can understand the principles that the globalists in our day will use in order to accomplish their purpose.
そして、グローバリズムを目指す人たちがですね、どういう試みをするかということをですね、私たち聖書で示している原則から読み取ることができるようになっているんです。
You can also see where globalism is headed.
Pardon me?
The destiny of globalism.
さらにこのグローバリズムが結局どういう結末を迎えるかということもですね、前もって知ることができるようになっているんです。
You can also read from the Bible what is going to be the ultimate conclusion.
さらに聖書からですね、この地上の歴史がどのような結末に至るかということも知ることができます。
So let's look at what the Bible reveals to us.
では聖書がですね、私たちにどのようなことを掲示しているか見ていきましょう。
About globalism.
特にグローバリズムについて。
Nebuchadnezzar's attempt at globalism was not the first attempt.
ネブカデネザルという本当に偉大な王だったんですけれども、彼が当時のヨーロッパ中をですね、支配した。彼がですね、グローバリズムを試みたわけですけれども、それが歴史上の最初ではなかったわけです。
In Genesis chapter 10, which is the beginning of the Bible,
聖書の最初のところに書かれている創世記という、本書のですね、十章を見ますと、この歴史上最初のグローバリズムへの試みのについて記されています。十章の、創世記十章の八節を読みたいと思います。クシの子はニムロデであって、このニムロデは世の権力者となった最初の人である。
So Nimrod intended to rule the world.
はるか昔ニムロデという人が世界をですね、制覇しようと試みたわけです。
He wanted to establish a global or worldwide pagan monarchy.
彼は世界規模のですね、異教君主国家を確立しようとしました。
That would defy the principles of heaven.
これは天の原則、神の意思にですね、全く、逆らうものでありました。
So this is the first principle of globalism.
これがですね、グローバリズムの最初の原則であります。
Globalism is opposed to the principles of heaven.
グローバリズムというのは神とその律法に敵対するものであるということ。
And at times, God has had to intervene in order to prevent globalism from overthrowing God's principles altogether.
時折神様はこの働きの効果を弱めるために自ら介入なさったことが歴史上あったわけです。
Genesis 10 verse 10 tells us some more about Nimrod's attempt at globalism.
さらに創世記10章の10節を見ますと、ニムロでのグローバリズムへの試みについてさらに記されています。お読みします。彼の国は最初シナルの地にあるバベル、エレク、アカデ、カルネであった。
In the land of China. So he built some cities.
このニムロデという人が都市を建設したことがわかるわけですね。
Nimrod's attempt at globalism was to build some cities.
このグローバリズムへの試みに先立って彼は都市、しかも大都市を建設しました。
Nimrod recognized that there was some advantage in creating big cities.
世界制覇を目指すにあたって、グローバリズムを目指すにあたって、この大都市を建設することがですね、彼が、自分の目的を果たすのに利点があることを彼は理解していたわけです。
By making big cities, he could control the people.
大都市を作ることによって、その民衆をですね、支配しやすくなるということを彼には分かっていました。
He learned very quickly that by concentrating people in cities, you can control everything.
都会に人口を、民衆をですね、集中させることによって、その民衆を容易に支配することができるということを彼は分かっていたわけです。
You can control where people live.
その住んでいる人たちをですね、その場で支配することができると。
You can control where they shop.
この人たちが買い物をする場所でですね、民衆を支配できる。
Where they buy their food.
どこで食べ物を買うかということもコントロールできるわけです。
はい。
Where they work.
どこで仕事をするかということもコントロールできるわけです。
You can control even their places of worship.
その宗教的な人たちがどこで礼拝するかということもですね、コントロールしやすくなるわけです。
How they get their utilities.
どうやってこのいろんな施設を利用するかということもコントロールできます。
You can control virtually everything by putting people
人々を都会に集中させることによって、いろんな様々な面で、あらゆる面でですね、支配しやすくなるわけです。
Notice it says that the beginning of his kingdom was Babel.
そしてこの、ニムロデが試みたこの王国の、王国はですね、バベルと呼ばれていました。
You see, Babel was to be the capital of his kingdom.
その、まあ、最初に建てた都市がバベルで、それがですね、ニムロデの王国のですね、首都となるはずだったんです。
Babel is the forerunner of Babylon.
しかもバベルという都市はですね、バビロンの、まあ、源だったわけですね。
And Babylon was, of course, the city of Nebuchadnezzar.
で、バビロンというのは後のネブカデネザルの建てた都市でした。ニムロではバベルを建てただけでなく、さらに3つの都市を築きました。
But he was not the only one.
そういうことをしていたのはニムロデという人だけではなかったんですね。
He had a colleague.
仲間がいました。
His colleague's name was Assyria.
その人、そのニムロデの仲間の著名な人がですね、アッシュールという人でした。
And Assyria went out of the land of Shinar and went down to what we know as Assyria and built four more big cities.
そしてアッシュールという人がですね、出て行って、今、私たちがまあ歴史上アッシリアという国で知られている場所をですね、そこに大都市を築きました。
Read verse 11 and 12.
創世記 10章の11節12節をお読みします。その地からアッシュールが出てニネベレホボテイリカラおよびニネベとカラとの間にある大いなる町レセンを建てた。
I want you to notice that these are great cities.
皆さんに分かっていただきたいのはこれらはですねどれも大都市だったんです。
When the Bible talks about great cities, that means big cities.
聖書でこの大都市について書かれているんですけれどもこれらはみんな本当に巨大な都市でありました。
Maybe Naha is a big city.
那覇は大きい都会かもしれませんけれども大都市かもしれませんが、いくら那覇が大きいって言っても東京ほど大きくはないですよね。東京は本当に大都市ですよね。
Millions of people.
何百万？いや、一千万以上の人が住んでいますね。
This was the kind of city that these men were building.
こういった人たちが築こうとしていたのは、そういった規模の大都市でありました。
Then we read in Genesis 10, verse 18, about another colleague of Nimrod and Asher.
さらに読み進めていくとニムロデとアッシュールの他に別の仲間がいたことがわかります。
His name was Canaan.
その人の名前がカナンと言いました。
And Canaan wanted to also build big cities and add to this great global empire.
このカナンはさらなる町を築いてですねこの世界帝国を確立しようとしたわけです。
He built eightBig cities altogether.
カナンが築いた都市が8つありました。
One of them, well, read the verse.
18節から19節をお読みします。カナンはさらに8つの都市を築いた。カナン人の境はシドンからゲラルを経てガザに至りソドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムを経てレシャに及んだ。
You notice that even today we still have Gaza.
今日もガザという町は存在しますのご存知ですか？
Most of these other cities are no longer in existence.
その他のほとんどはですねもう滅んでしまいましたけれども、
so、Canaan built eight cities.
カナンが8つの都市を築きました。
Asher built four cities.
アッシュールという人が4つの都市を築きました。
And Nimrod built four cities.
ニムロでも4つの都市を築きました。
So, how many cities is that?
足すと全部でいくつになりますか？
That's 16 cities.
16になりますね。暗算できました。
That's high school math.
高校レベルの数学じゃないですかって言ってますけど。
I don't know what's going on with this, but it's not working.
So, the second principle of globalization is that the globalists are interested in big cities.
第二の原則ですけれども、グローバリスト、世界、主義者たちはですね、大都市に興味を抱くということ。
I read globalist literature.
Pardon me?
I read globalist literature.
このグローバリストたちがですね、書いた書き物を私は読んだことがあります。
Globalist literature is important to me because it tells me what they're thinking.
彼らの書き物を読むと彼らが考えていることが容易に理解できるようになっているわけですね。
And they are very interested in big cities.
今日のグローバリストたちも大都市に関心を抱いています。
They are saying that by 2025
そのグローバリストたちが言うに2025年までに
China will have built 300 new cities.
中国だけで300もの新しい中国にですね300ものさらなる新しい都市が築かれるだろうと言っています。
Of over 1 million people each.
その300のそれぞれの都市にですね、少なくとも100万の人口を有するようになると書かれています。今、それが実際にですね、そういった都市が築かれている最中であります。インターネットで Google の Earth というのを見たらですね、この衛星写真から見ることができるようになっています。今現在、築かれている都市をですね、インターネットで見ることができるようになっているんです。
Some of them are still empty.
ある都市はまだ建設中ですから、まだ空っぽなんですね。誰も住んでいません。
They are expecting millions of people to move from the Chinese countryside into the cities.
そして、これらが出来上がった暁にはですね、田舎からどんどん中国人が集まって、もう、少なくとも100万の人が集まるの計画になっているんです。
In the Middle East,
中東においては、
out in the desert sands,
本当にもう砂漠の真っ只中に、
there are enormous cities erected.
巨大な都市が築かれていっています。
Have you ever been to Dubai?
ドバイっていう場所に行ったことある方いらっしゃいますか？
As you go to Dubai, you just see the skyscrapers everywhere.
ドバイに行くとですね、超高層ビルがもう至る所に建っています。
And also you see construction cranes everywhere.
また、そういった建物を築いている高層ビル用のですね、クレーンを至る所で見ることができます。
Building these great big skyscrapers.
今現在もですね、こういった超高層ビルがですね、どんどんどんどん建てられていっています。
So why did they build these cities?
どうしてこういった大都市を築くんでしょうか？
The reason was is that they wanted to concentrate the people together.
主な理由はですね、人口を集中させることでした。
In order to control.
それは支配権を振るうためでした。
And that's what globalists are going to, are trying to do today.
今現在もですね、グローバリストたちはそのようなことを実行しているんです。
It's easier to find jobs in the city.
街へ行けば仕事を見つけやすいですね。
It's easier to do other things in the city.
いろんなことが都会に住んでいたら容易になってきます。
There's lots of culture and theater and other things.
いろんな文化、劇場とかあってですね、楽しみも多くなります。
But cities were never God's plan.
しかし、都会というのは神様のご計画ではなかったんです。都会を築くというのは。
Cities by nature are wicked.
都会というのは、もともとですね、邪悪になっていく傾向があるんです。
And they get very wicked.
さらに突き進んでもう、甚だしく邪悪になっていく傾向があります。
When people are concentrated together,
人間がですね、同じ場所に集中して集まると、住むと、
It makes the wickedness accelerate.
この悪徳、不道徳がですね、なんて言いますか、その広がりが加速化してしまうんです。
Wickedness is in the DNA of big cities.
この悪というのがですね、都会の DNA にも含まれていると言っていますけれども、
There's crime.Immorality.
犯罪、不道徳、
There's, murder.
殺人、
Theft.
窃盗、
Embezzlement.
What's that?
Stealing.
いろんな詐欺行為ですね。
There are many, many things that happen in cities that don't happen in other places.
そういった悪徳が都市が大きければ多いほど起きやすくなっているわけですね。大都会じゃない場所よりも。
You can have crime in the country.
確かに田舎でも犯罪は起こりますけれども。
But the crime in the cities is concentrated and expanded.
しかし、都会で行われる犯罪というのは、さらに規模が大きくなってしまうんです。
But the globalists aren't concerned about crime, expanding.
しかし、グローバリストたちは、都会で犯罪がですね、増え広がっても、そんなことは気にしません。
They were just interested in controlling the people.
民衆を支配することにしか興味がないからです。
Today, in the elitist terms, or the globalist terms,
今日ですね、エリート主義者の間で、あるいはグローバリストの間で、
Cities are the control towers of the world.
都会がですね、世界のコントロールタワー、管制塔と呼ばれています。
And they control everything.
空港の管制塔のように全てをコントロールする、支配するわけです。
So these three men built 16 cities.
古代の3人の人物が合わせて16の都市を築きましたね。家族がどんどん移り住んで、家族が増え広がって人口がさらに拡大していくわけです。
Nimrod was also the founder of pagan religion.
ニムロデという人物は、異教宗教のですね、異教の宗教の、創設者でもありました。
The Babylonians had their religion.
バビロニア、バベルニアですね。その国特有の宗教がありました。
The Assyrians and the Canaanites, they had their religion.
アッシリア人、カナン人にも、その国特有のですね、宗教がありました。
It was all pagan.
どれも異教、偶像、教徒だったわけです。
Nimrod wanted to rule the world so that ultimately he could impose the pagan religion on everybody in defiance of God.
結局、これらの都市、最終的には全世界を支配することによって、その自分の宗教である異教、偶像礼拝をですね、世界中の人々に課すというのが、ニムロデの目的でした。これはまあ、もちろん、天の神様に真っ向から反対する動きでした。
So we now have two reasons why, or two things that the globalist principles involve.
グローバリストたちについての特徴といいますか、原則といいますか、2点挙げましたね。まず、第一に、神様の律法に立てつくということ。第二に、民衆を支配するということ。創世記11章を見てみますと、
We want to look at the city of Babel a little more closely.
そこにですね、バベルという都市のことがさらに詳しく書かれています。
Verse 3 says, Let us make us a city and a tower.
バベルの人たちがこう言っています。さあ、町と塔とを建てようと。
Lest we be scattered abroad on the face of the earth.
それは、自分たちが全地の表に散ってしまわないようにということでした。
So they built a magnificent tower.
そのために彼らは巨大なタワー、塔を築こうとしました。
Why did they build the tower?
どうしてこのようなですね、大きな高い塔を築こうとしたのでしょうか。
They built the tower because they were afraid of God.
なぜなら、彼らは実際は天の神様を恐れていたからでした。神様がですね、さらに別のですね、大きな大洪水を起こすのではないかと恐れたわけです。洪水が実際に起こったら、避難する場所を求めたわけですね。安全を彼らは求めていました。神の怒りから逃れる、そのような安全を求めたんですね。もう一つの特徴なんですけれども、グローバリストたちは、この安全とかですね、警備ということについて、多大な関心を持っています。しかしながら彼らはですね、バベルを建設した人たちは、神様の約束を信じていなかったんですね。
God had promised them that there would never be another global flood.
世界規模の洪水を私は二度と起こさないと、神様は約束しておられましたよね。
You find that in Genesis 9, verse 1.
創世記9章の1節にその約束を見ることができます。
These people didn't believe God.
いずれにしても彼らは神様なんか信じちゃいなかったんですね。
They thought they could not trust God, and then one day God would send another flood so that they would then be destroyed.
神様を信用できなかった彼らは、いつの日か天の神が、世界規模の大洪水をまた起こすかもしれないと恐れたわけです。
So they built a tower to protect themselves.
自分自身を守るためにですね、高い塔を築こうとしました。
So globalists are very concerned about security.
このグローバリストたちはですね、このセキュリティ、安全について多大な関心を持っていたんです。
They thought that by getting everybody together in a city, they could have better protection.
みんな街に集中させることによって、もっと安全になるとグローバリストたちは考えたわけです。
They did not want to be scattered.
民衆がですね、あちこちに散らばるのを彼らは望みませんでした。
They were also afraid that God would be violent.
神様が恐ろしいことをなさるのではないかということを彼らは恐れました。
After all, they were violent.
しかし、実際に恐ろしいことをですね、行っていたのは、これらの人たちでした。
They thought, well, maybe God would be violent too.
それに、答えて神様もですね、恐ろしい報復をされるかもしれなかったんですけれども、
so、they tried to protect themselves.
いずれにしても神の怒りから逃れようとですね、あらゆるこの防護策を彼らは立てたわけです。
So、the third principle of globalism is security.
ですから、世界主義者、グローバリストたちの第三の原則は、セキュリティ、安全でありました。
And have you noticed all the security cameras around?
皆さん最近ではもうありとあらゆるですね、監視カメラというのが特に都会に存在するのをご存知でしょうか？
Everywhere you go now, there are security cameras.
どこへ行っても監視カメラがあります。今となっては。銀行に行きましても、
businesses,
いろんな会社に入りましても、
out on the street,
街の通りに行っても、
security cameras everywhere.
この安全のためのですね、監視カメラが至るところにあります。
And there are walls protecting property.
さらにこの町ではですね、自分の敷地、屋敷をですね、守るために壁が築かれていますよね。
And there are big iron gates to open and close access.
まあ、通常はお金持ちの家だけでしょうけれども、そういった巨大な家の敷地の壁があってですね、そして鉄の、門があるわけですね。
And there are security guards.
そういった人たちの屋敷にはですね、警備員まで配置されています。
Security alarm.
あるいは警報、アラーム、そういったものまで備え付けられています。
Everywhere you turn, there is security in place.
そしてそういったものをはじめとして街へどこ行ってもですね、このセキュリティのための、策がなされているわけですね。
We have the same concern today as they had back then.
つまり、古代のグローバリストたちと同様のですね、思いが今、現在のグローバリストたちにもあるということです。
I want you to notice Genesis 11 verse 1 and verse 6.
創世記11章の1節、さらに6節を見ていただきたいんですけれども、お読みします。全地は同じ発音、同じ言葉であった。
Okay, so there was one language.
当時の世界は世界中のすべての人が同じ言葉を話していたということです。
Back then, they didn't need translators like it.
こういう通訳者は当時は必要なかったんですね。
It wasn't necessary.
全く必要ありませんでした。みんな同じ言葉でしたから。
Everybody spoke Japanese.
Pardon me? みんなが同じ日本語を喋ってたということでしょうか？
Or maybe not Japanese, something else.
日本語じゃなかったかもしれませんが、別の言葉だったかもしれません。
It wasn't English either.
英語でもありません。なかったはずです。
They had their own language, but everybody spoke the same language.
この当時の人たちがある特殊な言語を話していたんですけれども、全世界共通でした。
Something important about this because God mentions it twice.
神様が二度このことについて話されるので非常に重要な意味を持っています。続けて6節をお読みしたいと思いますが、主は言われた、民は一つで皆同じ言葉である。彼らはすでにこのことをし始めた。
So God said the second time that they all have one language.
二度にわたって神様言われたんですね。同じ言葉、同じ発音だと。
When God says something twice, that means it's important.
神様が何か二度言われるということはですね、重要な意味があるということであります。
Why do we have Japanese, Korean, Chinese, English?
なぜこの世界にはですね、日本人、韓国人、中国人、アメリカ人っているんでしょうか。そういった違う国民がいるというのはですね、その元になっている、原因になっているのがこのバベルの塔であります。
From this place,
この場所から、
there was a confusion of languages.
この場所で初めにですね、初めてこの言葉の混乱状態というのが起きたんです。
But what is very interesting is the reason why.
興味深いのはその理由であります。
God saw that the people were doing things that were in rebellion to his principles.
神様はご自分に人々がね、人間どもが、反逆した生き方をしているというのをご覧になりました。
He said they all have one language, but this they begin to do.
一つの言葉、みんな一つの言葉なのに、ああいうことをし始めたと神様はおっしゃったわけです。
What were they doing?
何をし始めたんでしょうか?
They were doing the exact opposite that God had said to do.
神様が言われるのと全く反対のことをし始めたんです。
God said to scatter and replenish the earth.
神様は人々にですね、世界中に散って生活しなさいと言われました。
But they concentrated themselves.
にもかかわらず彼らは一箇所に集まろうとしたんです。
In big cities.
大都市という形でですね。
God said he would not bring another flood.
神様は、ノアの時代の後はですね、さらなる世界規模の洪水は起こさないとおっしゃいました。
They said, we don't believe God. We're going to build a tower.
そんなことを信じられるかと言って、バベルの塔を築こうとしたわけです。
They were going to...
神様から独立して自分勝手な道を彼らは歩もうとしていたわけです。
So God had saw the connection between rebellion and language.
この人間どもの反逆とですね、人間が使っていた言葉のには密接な関係があることが分かりました。
The fact that they had one language.
当時は世界共通一つの言葉が話されていたんです。そういった状況の中で人間たちはですね、その神への反逆を加速化させることができたわけです。それがエスカレートしたらですね、もはや神様の霊が彼らをとどめることができなくなってしまうわけです。そういったことがですね、先ほど紹介した聖句で示されているわけです。
So there's a connection between language and globalism.
言語とグローバリズムの間にもですね、密接な関係があります。
Globalists are interested in a common language so that they can make globalism work well.
グローバリストたちは、この彼らのグローバリズム計画をですね、推し進めるために、一つの言語に、なんて言います、統一することに関心を持っています。
They've already chosen the language that it's going to be.
現代のグローバリストたちは、どの言語にするかということはもうすでに選ばれています。
And I'm very sorry to inform you, but it's not Japanese.
残念ながら、日本語ではありません。
It's English.
英語なんです。
So if you want to do business and commerce and trade in the globalized world,
ですからこのグローバル化された世界でですね、いろんな商売をしたいと思われるならば、
you're going to need to learn English.
英語を学ぶ必要があるんですね。
I'm very sorry.
まあ言いにくいことでありますけれども。
6
節でこのようにも書かれています。彼らがしようとすることは、もはや何事もとどめ得ないであろう。 Yeah, I did. I just did.
Oh. So in other words, whatever they imagine in their hearts,
つまり、彼らが思い描いていることなんであれ、
they can do.
それをもう、やれるような状態になっているということでした。
Nothing would restrain them any longer.
何者も彼らをとどめることができないという状態にまで来ていました。
Who is it that restrains the wicked?
彼らの道を、抑制するのは誰ですか?
It is the Holy Spirit that restrains the wicked.
悪の道、人間が悪の道のに走るのをですね、抑制しようとするのは神の霊であります。聖霊であります。
Keeps them from fulfilling their evil desires.
彼らの悪いですね、邪悪な願望をですね、抑制してくれるのは神様の霊なんです。
But the Holy Spirit doesn't force himself on people.
しかしながら、この神の霊、聖霊がですね、人間を強制することはありません。無理強いすることはないんですね。
If you keep turning your back on the Holy Spirit,
ですから、聖霊の言葉、良心の声にですね、逆らい続けるならば、無視し続けるならば、心の中で良心の声、聖霊の声がですね、どんどんどんどん弱まってきます。聖霊に背を向け続けるならば、最終的に全くそういった声がですね、聞こえなくなってしまいます。聖霊がもはやその人をですね、とどめることができなくなってしまうんです。ここで神様はですね、もうこの人間たちはもう反逆の道をですね、もう突っ走ってしまって、もう聖霊の声が聞こえなくなっているということです。そこで神様はですね、働かれて、世界共通の言語ですね、多くの言葉、言語に散らされたんです。
One day they were all speaking the same language.
いつの日か、再びこの世界共通言語に戻される時が来るでしょう。
The next day, they all spoke different languages.
しかし、まあ、当時ですね、世界共通だったのが、いつの、ある日突然、みんなが違う言葉を話していたんです。
Just imagine what would happen in Naha City.
那覇に住んでいる皆さんはですね、想像してみてください。
Everybody speaks Japanese.
那覇ではですね、みんなが日本語喋りますよね。
Except for those Americans over the base.
まあ、基地で住んでいるアメリカ人は除いては。
Everybody speaks Japanese today.
基本的にみんなが日本語を話します。
But tomorrow,
しかし明日になったら、
5% of the population speaks Korean.
那覇に住んでいる人の 5% の人がですね、韓国語を話すようになったら、
And another 5% speak German.
別の 5% がドイツ語を話すようになって、
And another 5% speak, Swahili.
別の 5% がスワヒリ語を話していたら、
And another 5% speak, Arabic.
別の 5% がアラビア語を話していたら、
Imagine the confusion in Naha City.
那覇でどう、那覇がどんな混乱状態に陥るか、想像してみてください。
If tomorrow you woke up and everybody spoke another language.
明日起きてみてですね、自分以外の人みんな、ちんぷんかんぷんな違う言葉を話してたらどうでしょうか。
That's what happened in Babylon.
バビロンではそういうことが起こったんです。バベルでですね。
When God came down and confounded the language.
神様が降りてこられて、言葉をですね、混乱させられたんです。乱されたんです。共通の言語は、世界主義者、グローバリストたちに、世界的目論みを促進する道を開いてくれます。
Okay, as Nimrod's plans matured, God had to intervene.
ニムロデの計画が熟したので、神様はですね、もはや放っておくことができなくなりました。
And God confounded the languages and changed everybody's speech.
神様が人々の言語を乱して、みんなが違う言語を話すようにされたんです。
So the fourth principle of globalization is that They are very interested in common language so they can do what they need to do.
ですから、グローバリストたちの、原則の4番目がですね、共通言語への関心であります。一つの言語で統一するということ。
All right, we're going to take a break.
ここで休憩を取りましょう。
For about 5 to 10 minutes.
5分から10分ぐらいですかね。
And when we come back,
そして後半の時間で、
we're going to look at another attempt at globalization and learn more principles.
グローバリストたちのですね、さらなる試みを見ていきまして、同時に彼らのですね、原則を学んでいきたいと思います。
And understand more about globalization today.
そうすることによって、現代実行されつつあるグローバリズムについて、さらなる理解を持つことができるようになります。
All right, let's take a short break.
発表のある方いらっしゃいますか？何か。
はい、休憩する前にちょっと発表しましょう。今までの聖書考古学の DVD がついに出来上がりましたので、ロス・パターソン先生のね、それが出来上がったので、受付の方に、あります。どうぞお求めください。CD もありますね。それから、ここで、聖書考古学の、あるいは予言の研究の、この研究会、それの、DVD もできております。ご覧になってください。休憩に入る前に、ちょっと、2分間だけ、塚山茂先生って、家内の兄の母にあたるんですが、塚山澄。の書いた本、皆さんにぜひプレゼントしてくださいということですので、ちょっとその、説明をしてもらいましょう。塚山茂先生ですが、もう牧師を引退なさって千葉に住んでいらっしゃいます。じゃあ、よろしく。
ご紹介に預かりました塚山です、今週ひょっこり沖縄に千葉から帰ってきましたら、なんか母が書いたこの読み物をこの会場で皆さんにプレゼントするので一言ちょっと話してくれって言われましたので、僭越ですがちょっとだけ話させていただきます、母はもうその母の父の代から、私のおじいさんの代からのクリスチャンです。でも、このクリスチャンになるっていうことには、いろいろな戦いがあったようです。そして、神様の働きが広がっていくときに、本当にそこに不思議な神様の導き、祝福を見ることができます。皆様にこの本を差し上げるということになったそうですので、これをご覧になって、沖縄でどのようにして神様の働きが進められてきたか、それを、垣間見ていただけたら幸いだと思います。よろしくお願いいたします。
そう、茜雲のように輝いて、皆さんにプレゼントするそうですから、非常に面白いことが書いてあります。これでいいですね。はい。それじゃあね、少し休憩してから、グローバリズム、グローバリゼーション、世界統一政府へどう動いていくか、聖書の予言から、そして現代どのようになっているか、そのことをまた次のセッションで話してもらいましょう。お水もありますし、それからトイレは両方にあるそうです。そして、早く用を足して早く集まってくださいします。で、第2部に入っていきますが、 世界統一政府。一体この世界は今もう那覇でも見られますね。こういう特徴が、グローバリゼーションが、そして世界ボーダレスに境界線をなくして集中する。みんなどこ行っても英語英語英語、ね、グローバリゼーションの特徴がどこにでも見られます。さて、第2部、また春宮先生にお願いしましょう。通訳どこ行ったかな。あそこ。はい、じゃあよろしくお願いします。
Again, thank you for being here tonight.
改めて今晩おいでくださったことを感謝申し上げます。
We're going to see if we can understand a little more about globalism.
この学びを通してですね、皆さんがさらにこのグローバリズムについて理解できるようにと、望んでいますけれども、
So we've learned that there are four principles of globalism.
これまでグローバリズムのですね、4つの原則について学んできました。
First, globalism is designed to oppose God and His law.
まず第一に、グローバリストたちはですね、神様とその律法に、対抗します。
Second, globalism, emphasizes big cities.
第二に大グローバリストたちは大都市をですね、強い関心を抱いています。
Thirdly, globalism is concerned about, security.
第三にグローバリストたちはセキュリティにこだわります。
And fourth, globalism is concerned about common language.
さらに4番目ですけれども、グローバリストたちはですね、共通の言語を、言葉をですね、統一することに大きな関心を持っています。
There's another example of globalism found in the scriptures.
聖書にはですね、さらに興味深いこのグローバリズムについてのですね、記述があります。
The government of Nebuchadnezzar.
それがネブカデネザルの、築いた政府のことですけれども。
Look at Daniel chapter 1, verse 3 and 4.
ダニエル書1章の3節から4節を見ていただきたいんですけれども。ではお読みします。時に王は宦官の長アシペナズに、イスラエルの人々の中から王の血統の者と貴族たる者数人と連れてくるように命じた。すなわち身に傷がなく、容姿が美しく、すべての知恵に悟く、知識があって思慮深く、王の宮に仕えるに足る若者を連れてこさせ、これにカルデア人の文学と言語と学ばせようとした。ネブカデネザルもまたグローバリズムをですね、実現させて全世界を治めようとしました。支配しようとしました。このグローバル化をですね、実現するために彼には明暗があったわけです。こうすれば非常にいいと考えたわけですね。彼が制覇したあちこちの国々から若者、優秀な若者たちを連れてこさせて、バビロンに連れてきて、
And train them in the learning and the tongue of the Chaldeans.
このバビロン人がであるそのカルデア人のですね、文学と言語を学ばせようとしたわけです。
In other words,
つまり、
he would teach them to think like Babylonians.
バビロニア人のように、これらの優秀な若者たちにバビロニア人のような考え方を植え付けようとしたわけです。
It's very interesting.To realize that globalization is very, very concerned about education.
非常に興味深い点なんですけれども、このグローバル化をしようとしている人たちは、教育に多大な関心を持っています。
Nebuchadnezzar trained not only Daniel and his three friends, but other young people from other nations.
ダニエル書にはダニエルと3人の友人たちしか出てきませんけれども、実際には、いろんな国々から集められた大勢の若者をですね、ネブカデネザルは教育したんです。
Today, globalists are doing the same thing.
今日もグローバリストたち、グローバル化を目指す人たちは同様のことをしています。
They are reorganizing the curriculum of schools all over the world.
世界中の学校のですね、カリキュラムを変えようとしています。
And they are creating a globalized educational principle.
そうすることによって、教育の原則をですね、まあ、グローバリゼーションに調和するものに変えようとしているわけです。
Not many years ago, I was preaching in Brazil.
比較的最近ですね、まあ、数年前、私はブラジルで、教会でですね、教えていました。
On the subject of globalism.
このグローバリズムについて。
And afterward, three young ladies came up to me.
その後で、3人の若い女性がですね、私のところにやってきまして、
And they said, Pastor Mayor, we are in university.
メイヤー先生、私たちは大学生ですけれども、
And we are studying how to become teachers for children's schools.
まあ、小学生ぐらいのですね、子供たちの教える、まあ、教師となる勉強をしています。
And they said they are teaching us how to teach globalism.
しかし、大学で学ぶことは、その、子供たちにいかにグローバリズムについて教えるかという方法を学んでいますということでした。
We are learning that we are learning to teach the children not to think just about their own families and their own nation.
子供たちにですね、ただもう自分たちの、地域とか自分たちの属している国だけについて考えるのではなくて、
But to think about a global community.
この世界規模でこのグローバルのコミュニティ、共同体について考えるように子供たちに教えようとしているということでした。
A few weeks ago, I was preaching in Australia.
数週間前のことですけれども、オーストラリアで私が教えていたときに、
And a man came to me and he said, I'm a teacher in the public school system.
ある男の人が私のところにやってきて、私は、ある公立学校の教師をしていますということでした。
And he said, my whole syllabus for teaching my class is all about globalization.
この生徒たちに教えるですね、目的はもう他ならぬグローバリゼーションのことだと彼は私に言いました。
Nebuchadnezzar recognized that training young people to think like Chaldeans
若者を訓練してですね、カルディア人、つまりバビロニア人のような考え方を持たせるということが、
would then make them more willing to rule their own nations when he sent them back home.
そうすることによって彼らをですね、自分の国に返して、それぞれの国を治めさせるときに、
according to Babylonian principles.
バビロニア人の原則にのっとって、それらの国々を支配させることができるようになるわけです。
The Babylonians were very good with science.
バビロニア人たちはですね、この優秀な科学者がおりまして、
They were very advanced in the study of astronomy.
Astronomy. Okay. 天文学の分野において、バビロニア人たちは非常に進んでおりました。
They were very advanced in mathematics.
数学もかなり進んでいました。
They could solve complex problems.
どういうことですかね。
Mathematical problems.
数学のですね、複雑な問題を彼らはもうすでに解くことができました。
And every branch of science, they had experts.
科学のありとあらゆる分野にですね、そのエキスパート、専門家がいたわけです。
They did not believe in, the principles of creation.
もちろん彼らは、この、聖書が教えている創造、天地創造を信じませんでした。
As found in the Bible,
聖書の記述は受け入れませんでした。
They were evolutionists,
つまり、進化論者であったわけです。
Like the scientists today.
今日の科学者たちと同じような考えですね。
Daniel and his three friends learned the language and the learning of the Chaldeans.
ダニエルと彼の3人の友人たちもカルデア人の教育を受けました。
But they did not partake of their religion or their philosophy.
しかし、バビロニア人の宗教、哲学に染まることはなかったんです。
But God blessed them.
Pardon?
God blessed them.
その結果、神様が彼らを特別に祝福なさいました。
And in their training period, they came out wiser than even the Chaldeans themselves, their own teacher.
訓練期間が終わった時に彼らはですね、バビロニア人、あるいは学者たち、彼らの教師たちよりも優秀な人物になっていました。
He trained them in Babylonian ways, in the language and in the sciences.
王様はこの若者たちにですね、バビロニア人の習慣、言語、芸術、科学、そういったものを教え込みました。
But Daniel revealed his independence from Babylonian principles right in the beginning of his time in Babylon.
しかし、バビロンに行って間もなく、もう早々からダニエルはですね、自分はバビロニアの原則から独立しているということを示したんです。
Daniel and his three friends refused to eat the Babylonian food that had been offered to the gods of the pagan gods.
ダニエルと三人の友人たちは、バビロニアの神々に、偶像の神にですね、備えられた、食べ物を口にすることを拒みました。
This symbolized his refusal to accept Babylonian philosophy.
これはバビロニアの哲学をですね、受け入れないということを態度で示したことでした。さらにバビロニアの原則には染まらないということを彼らは態度で示したのでした。
Daniel is a prophetic prototype of the people that will be victorious over the end time Antichrist.
ダニエルは最終時代の獣に打ち勝つ民の予言的プロトタイプであるとあります。彼はライフスタイルにおいて清潔かつ純潔でありました。
Nothing would defile him.
彼を汚すものは何者もなかったわけです。
God's people in the last days.
最終時代の神の民は、
In which we are living right now.
それが私たちが今住んでいるこの時代こそが最終時代でありますが、
we'll also have a similar lifestyle and similar principle.
この時代の神様の民、神の民もですね、同様の、原則を固く保持するものとなります。
Look what it says in chapter 1, verse 8.
ダニエル書1章にはですね、このように書かれているんです。
Daniel did what?
ダニエルは何をしたとありますか？自分自身を汚すことは何もしないと心に思い定めたとあります。これはダニエル1章のことですけれども、ダニエル2章に入りますと、バビロンにおける予言的声の出現について書かれていますね。神様が何か大事なことをなさろうとするときには常に予言者を起こしました。当時の特殊な事情を用いてですね、神様はダニエルを卓越した人物にまで引き上げられました。ネブカデネザルにとってダニエルがですね、神の声となったのでした。神様が言われたことをネブカデネザルは気に入りませんでしたけれども、ネブカデネザルはダニエルを信頼することができるという確信は持っていたわけです。なぜなら、ダニエルは天の神様とですね、密接な関係を築いていたからでした。
Daniel chapter 3 is about the ultimate destiny of globalization.
ダニエル書3章を見ると、そこにはですね、グローバリズムの究極の運命が記されています。
In particular religious globalization.
特に宗教的グローバリズムの最後がです。運命が記されているんです。
In other words, Nebuchadnezzar took globalization to its ultimate destination.
つまり、この3章においてネブカデネザルはグローバリズムのですね、最終目的をそこで果たそうとしたことが記されているんです。
Forced worship.
礼拝を民衆に強要するという行為でした。
You know something? The Bible tells us that in the last days, the same thing will occur.
最後の時代には同様のことが起こると聖書は実は予言しているんですね。
Religious globalism is already being constructed.
この宗教的なグローバリズムというのは今建設されつつあります。
It's not really being talked about.
特にですね、この一般に語られることはありません。
But it is nevertheless being developed.
しかしながら今現在これがですね確立されつつあります。
Daniel chapter 3 is a prophecy. It's a story, but it's also a prophecy.
ダニエル書3章というのは物語帳になっている、いますけれども、これもまた予言なんですね。
And it reveals to us the experience of God's people in the days.
最終時代の神の民が通る経験を、経験がですね、ダニエル書3章に実は示されているんです。
When they will be compelled by the threat of a death penalty to worship differently than God required.
神様が求められるのとは違う礼拝をですね、強制されるときに、神様に従おうとする人たちは、死をもって脅されるわけですね。
Before we finish tonight, I want to show you this directly from scripture.
このことを、こういった予言をですね、直接聖書から皆さんにこの時間で示したいと思っていますけれども、
So Nebuchadnezzar set up his own image.
3章においてネブカデネザルは自分がデザインしたですね、像を築きました。
Instead of being of different metals, it was made of all gold.
二章に出てきた夢に出てきた像はですね、いろんな金属からなっていましたけれども、ネブカデネザルが作った像は全部金でした。
This represented the idea that Nebuchadnezzar disagreed with God.
つまり、神様の予言とは、ネブカデネザルは違う道を目指していたということを表していたわけですね。
ネブカデネザル wanted to suggest that his kingdom would last forever.
この像でもってネブカデネザルは自分の築いた王国は永遠に続くということを世界に示そうとしたんです。
The issue in the last days is the same as it has always been.
この最終時代における争点もですね、各時代にあったものと全く同じものなんです。
Are you going to worship according to the way God requires?
神様が求められる方法で礼拝をするか、
Or are you going to worship according to the dictates of men?
それとも人間が指示する、その、求めに応じて礼拝するかということであります。
That was the issue for Daniel's three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego.
三章において、ダニエルの三人の友人たちは同じ争点にぶつかりました。
But it was also the issue for Cain.
さらに遡って創世記のですね、カインという人物も同じ問題、争点があったわけです。
You remember Cain and Abel?
カインとアベルの物語ご存知ですか？
Cain thought that he could worship the way he wanted to.
カインは自分の勝手な方法でですね、神様を礼拝してもいいと考えました。
God told them to bring a sacrificial lamb.
神様は人間が罪を犯したがゆえに、子羊を神様に犠牲として捧げなさいとお求めになったわけです。
Abel was obedient and his offering was accepted.
カインの弟アベルはですね、神様の求めに応じて従ってですね、その捧げ物が神様から受け入れられました。ところが、カインはですね、神様の要求に逆らって、自分で農業して得た作物をですね、神様に捧げようとしたんです。
And his offering was was not accepted.
当然彼の捧げ物は受け入れられませんでした。
So here's the sixth principle of globalization.
ここに、グローバリゼーションのですね、第六の原則を書きましたけれども、
they want to control religion.
グローバリストたちは宗教をコントロールしようと求めます。
And they want everyone to worship in their way.
自分たちの考えた方法でみんなに礼拝をするようにですね、強要します。
I want you to notice something from chapter 3, verse 2.
ダニエル書3章の2節からですね、あることを見ていただきたいんですけれども。
I want you to notice that there were many political officials present to worship the image of Daniel.
ネブカデネザルの築いた金の像をですね、拝むために大勢の人たちがそこに集まっていた様子が描かれています。
This tells us that one of the first things Nebuchadnezzar did after he organized the globalization of education.
ネブカデネザルが教育のですね、グローバル化を、遂行した後で彼が取った次の行動がこの3章だったんですね。
One of the first things he did was to globalize the political order.
まず行ったことが政治秩序を、まあ、グローバル化するということでした。
He brought everything into line, politically speaking, with the principles of Babylon.
すべて政治的にすべてをですね、バビロンの原則に従わせようとしたんです。
And then he brought everybody to the image to worship.
そこで彼はですね、すべての人を金の、すべての人を集めて金の像を拝ませようとしました。
He also organized the globalization of the economy.
さらに、経済のグローバル化も実現しようとしました。
And lastly, he was going to globalize the religion.
最後に、宗教のグローバル化をですね、行おうとしたわけです。
What else is there?
他に何が残るでしょうか？
The control mechanisms are all rooted and grounded in the political order, the economic order, and the religious order.
この支配のすべてはですね、政治、経済、宗教、この3つに含まれているんです。
If you are going to control people, those are the only three ways you can control it.
民衆を支配しようとするならば、この3つをコントロールできればいいんです。
So that's how he did it.
ネブカデネザルもまさにそのことをしました。
I want you to notice all the officials that are present.
ネブカデネザルの命令によって大勢のですね、当時の世界の高位高官たちが集まりました。
Go ahead and read the verse.
ダニエル書3章の2節をお読みします。そしてネブカデネザル王は総督、長官、知事、参議、古官、高官、高僧及び諸州の官吏たちを召し集めた。そしてネブカネデザル王の建てたこの像の落成式に臨ませようとした。
In other words, he had every political office present to worship at the image.
つまりこの金の像を拝みに拝ませるためにですね、すべての政治的な、まあ、高官たち、偉い人たちをですね、集めたということです。
First of all, there were the princes.
そこに集まった、まず第一にですね、人たちの種類が総督という人たちでした。
These are the elites of society.
この総督という身分の人たちは、つまり社会のですね、社会のエリートたちだったんです。
These are the ones that work behind the scene.
このような人たちがですね、隠れたところでいろんな働きをするんです。
They manipulate things.
いろんな操作をします。
They aren't out on the front lines of the politics.
こういった身分の人たちが政治の世界でですね、前面に出てくることはありません。表に出ることはありません。
They are the secret societies.
こういう人たちが今で言うならば、
today,
秘密結社に属する人たちです。
Today there are many of these secret societies.
今日多くの秘密結社が存在します。ビルダーバーグ、三極委員会、
The Council on Foreign Relations.
Pardon me?
The Council on Foreign Relations.
外国評議会。
And also there are many others, like the Masons.
フリーメイソンとか、いろんな多数のですね、世界には秘密結社が存在します。
They're well known in society.
社会ではもうすでに知られている事実であります。
You have them here in Japan as well.
日本にも間違いなくあります。
These are the princes.
こういった組織に属して動いている人たちが総督に当たる人たちだったんですね。
Then there are the governors.
さらに知事というくらいの人たちが集まりました。
These are territorial leaders.
これ知事というのはいろんな世界中の地域を治める指導者でした。
They have the region where they control.
それぞれの地域が任されていて、そこの、それぞれの地域で支配していた人たちです。
President Obama is one of those governors.
そういった身分にあたる一人がですね、現代で言うならばオバマ大統領であります。日本においては、まあ、野田総理に当たります。どの国にもそういった身分の人がいるわけですね。ある時には総理大臣と呼ばれ、ある場所では大統領と呼ばれ、ある場所では、王様と呼ばれ、ある場所では独裁者であるわけです。
Whatever the case, the rule over territories.
いずれにしてもそういった人たちがですね、それぞれの場所を治めているわけです。
They were present at the worship of the image.
そういった人たちが金の像を拝みに集められていたわけです。
This tells us that the governors of the world will support religious globalization.
つまり最終時代にも世界中のこの知事の身分に当たる人たちがですね、このグローバリゼーションを支持するということであります。最終時代も同じことが起こるわけです。次に長官という人たちが集まりました。長官という身分の人たち、どこにいると思いますか？軍のお偉いさんたちなんですね。
So the military is going to support religious globalization.
つまり、軍隊もまたこの宗教グローバル化をですね、支持するということであります。
Then we have the judges.
さらに参議という人たちがいました。
What do the judges represent?
これはイコール判事あるいは裁判官にあたる人たちです、ですけれども、彼らは何を代表している人たちでしたか？
The judges represent the court system.
判事という身分の人たちは、まあ、司法制度の代表格の人たちですね。
Even the court system will supportThe religious globalized laws of the land.
司法制度もまたこの宗教グローバル化をですね、後押しするということであります。
During the final attempt at globalization.
最終時代におけるグローバル化のですね、最終試みにおいても同様のことが起こります。
Notice also the treasurers were there.
さらに集まったのが庫官という人たちでした。
The treasurers are the ones who control the money.
庫官という人たちはこの経済をですね、支配していた人たちでした。
The head of the Central Bank of Japan is one of those treasurers.
日本で言うならば日本銀行の長にあたる人がこの庫官にあたります。
So is the head of the Federal Reserve in America.
アメリカで言うならば、FRB のですね、長の人がこの庫官にあたります。オーストラリアではそのリザーブバンクというのがあってですね、そういった銀行 国家レベルの銀行のですね、一番偉い人がこの股間に当たるわけです。
And also the European Central Bank in Europe.
ヨーロッパ中央銀行で言うならば、その責任者がこの股間に当たります。
They will control the money in favor of religious globalization.
この宗教グローバル化に好ましいようにですね、こういった人たちが経済を動かしていくわけです。次に集まった人たちが法官という身分にあたる人たちでした。
The counselors are the lawyers.
彼らはいわゆる法律家、弁護士にという、職業の人たちです。
And they create laws and they defend laws and they prosecute those who break laws.
法律を作ったり、法律を擁護したり、法律を破る人たちをですね、いわゆる訴えたりするわけです。
Last and not least are the sheriffs.
7番目が高僧という身分の人たちでした。
The sheriffs are the police.
これは今で言うならば警察官に当たる人たちです。
Do you have police in Japan?
日本に警察官いますよね。
Huh? Do you have police in Japan?
警察官いますか？もちろん、います。もちろんですよね。警察という組織もまた、この最後の宗教グローバル化をですね、後押しするということであります。
Oh, yes, there is one more.
もう一つあります。
Notice verse 4.
ダニエル書3章の4節なんですけれども、Shall I read? 時に伝令者は大声に呼ばわって言ったとあります。
A herald is the media.
伝令者というのは結局今で言うならばメディア、マスコミにあたる人たちです。
Even the media will be made to support the new world order or globalization.
マスコミもまたこの最終時代のですね、宗教グローバル化を後押しします。
Even the media will be, required to support religious globalization.
あるいはメディア、マスコミがですね、グローバル化、宗教グローバル化を後押しするように迫られるということなんです。
Governments use their media to, use the media to convey their decrees and their, actions.
政府はですね、こういったマスコミを利用して自分たちの法令、あるいは活動をですね、伝えようとします。ネブカデネザルはまず、政治経済の秩序を統合しました。
He organized the educational order.
教育秩序もですね、統合しました。
And then he organized the religious order.
最後に宗教の秩序を、統合しようとしたわけです。
That's how he worked to establish globalization.
そういう形でですね、グローバル化を確立しようとしました。
And that's how it's being done today.
今日も同様なことがなされています。
The United Nations is currently consolidating the economic, the political order.
国連はですね、政治的秩序を統合しつつあります。
The economic crisis in America and also in Europe.
アメリカやヨーロッパ
is designed to consolidate the economic globalization.
そういった場所で起こった経済危機はですね、経済的秩序を中央集権化させるための目論みに過ぎません。
The last attempted globalization at the end of the world, which is happening right now.
今現在起こっていることですけれども、最後の時代に、試みられるこのグローバリストの最後の試みというのは、
will be to do exactly what Nebuchadnezzar did.
ネブカデネザルがやったことと同じことなんです。
Nebuchadnezzar took his globalization farther than Nimrod did.
ネブカデネザルはニムロデが行おうとしたグローバル会議もさらに、突き進んで行おうとしました。ネブカデネザルは実際にですね、この宗教的な法律を強要しようとしました。シャデラク、メシャク、アベネネゴという人物を通して神様が、介入なさったがゆえに、ネブカデネザルのそういった試みはですね、挫折に終わりました。しかし、このネブカデネザルが決めた法律にはですね、死刑という罰則がついてきたんです。これは重要な点であります。
Because Nebuchadnezzar said that anyone who refused to worship the image would be thrown into the fiery furnace. That's the death penalty.
ネブカデネザルはこう言ったんですね。この私が作らせた金の像を拝むことを拒否する人は誰であれ、燃える火の炉の中に投げ込む、つまり死刑に処すると言ったわけです。
Now notice Revelation chapter 13 verse 8.
聖書の最後のところの黙示録の13章8節を見ますと、
This one says the following.
このように書かれています。地に住むすべての人々は彼を不死を拝むであろう。
This is talking about the end time Antichrist.
これは最終時代に現れるですね、反キリスト勢力のことをが予言されています。
It's talking about a religious and political order or power that will arise and take control of the globalized religion.
宗教、政治権力が起こって、全世界をグローバル化して、政治宗教をですね、支配しようとするということです。
There's only one religious power in the world that can do that.
このことを実現できるのは、この世界でですね、一つの宗教しかありません。最後の時代のこの最終的グローバル化をですね、実現できそうな宗教勢力というのはこのように一つしかありません。
It's both a global political power and a global religious power.
グローバル宗教勢力、グローバル政治勢力、どちらも牛耳っているところであります。
That power already exists and has existed for millennia, for, well, at least hundreds and hundreds of years.
この宗教勢力はすでに存在していて、もう何百年も昔から実際に存在しているわけです。
That's the Roman Catholic system.
その宗教勢力というのがローマ、カトリックであります。ローマはすでにこのために働いています。動いています。自らの権力をですね、再建させようとしている国々において、宗教的な法律をですね、作ろうとしています。
Let us read Revelation 13, verse 15.
黙示録13章の15節に書かれていることですけれども、このように書かれています。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。
Notice that in the last attempt at globalization, there's going to also be a death penalty.
グローバル化のですね、最後の試みにおいて、この、死刑という脅しが来るということがわかります。
God's people who are faithful to Jehovah,
エホバの神に忠実な神の民は、
will be faced with the same dilemma that Shadrach, Meshach, and Abednego had back in Babylon.
バビロンの時代に、シャデラクとメシャクとアベネネゴが直面した同様のですね、ジレンマに直面することでしょう。今日の霊的バビロンの原則も当時のですね、実際のバビロニア帝国の原則と全く同じものであります。
Rome's sign of worship.
ローマのこの、礼拝の印というものがありまして、それは他でもない日曜礼拝なんですね。
So the Bible is actually predicting that in the future there will be universal Sunday worship law.
聖書がその世界的なですね、日曜礼拝の法律が未来において敷かれるようになるということを予言しているんです。
So that the whole world will be required to worship on Rome's day of worship.
そのような法律によってローマがですね、全世界にローマの敷いた礼拝方法をですね、民衆に強要するようになるわけです。
Notice what it says in verse
16. 13章の、黙示録13章の16節にはこのように書かれています。Only the 16? また、小さき者にも、大いなる者にも、富める者にも、貧しき者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々に、その右の手あるいは、額に刻印を押させ、その刻印または獣の名、またその名の数字のないものを、ものは皆、物を買うことも売ることもできないようにした。
So by following the principles of religious globalization, by following the principles of religious globalization.
つまり、この宗教的なグローバリゼーションにですね、従うことによって、
you will receive the mark of the beast.
獣の刻印を受けると、ここに書かれているんです。
According to scripture.
聖書はそのように言っているんですね。
The only people that will not worship the beast are those whose names are written in the Lamb's Book of Life.
獣の像、拝まない唯一の人たちは、子羊の命の踏みに書かれている、その名が書かれている人たちだけであります。
How do you get your name in the Lamb's Book of Life?
子羊の命の書にどうやってその自分の名前を記されるようになるんでしょうか。
You get your name in the Lamb's Book of Life by following the Lamb.
それは子羊に従うことによって子羊の書にですね、命の書に名前が記されるようになります。
By doing what Jesus does.
イエス様が行うことを行うことによってであります。
Worshiping Christ the way He requires.
キリストが求められる方法でキリストを拝むことであります。
Many are going to be deceived into worshiping in the way of Cain.
多くの人たちはカインが取った礼拝方法に陥るように導かれていきます。
They will do what they're told to do by earthly authorities.
この地上権力によって、何をしなさい、何をしてはならないと指示されるわけですね。
And they will think it is right.
そしてそれをすることが正しいと思うようにまでなります。なぜなら、大多数がそのように行うからであります。それがたとえ神様が禁じておられる礼拝であったとしてもであります。それがつまり、サタンの、カインの方法で礼拝をすることであります。自分勝手な方法を取るということです。神様の方法ではなくて。
So, Jesus said in John chapter 4 verse 23,
ヨハネによる福音書4章の23節でイエス様はこのように言われました。真の礼拝者たちは、霊と誠とをもって礼拝するであろう。
Most people can figure out how to worship in spirit.
まあ、ほとんどの人は真心から礼拝するとはどういうことか、理解できるはずです。
With their emotions.
まあ、感情的にではありますけれども。
But they don't know how to worship in truth.
しかし、誠を持って、つまり真理のうちに礼拝するということはできないんですね。
Worshiping in truth is that it means that you worship in the way that God requires.
誠を持って礼拝するということは神様が、求められることがどういうことかということをはっきり認識した上で礼拝をするということであります。
God intends that people will return to the old paths wherein is the good way, says scripture.
神様はご自分の民が正しい道である古の道に立ち返るのを望んでおられます。エレミア書6章の16節にこのように書かれています。あなた方は分かれ道に立ってよく見、古の道につき良い道がどれかを尋ねて、その道に歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よ。真の安息、皆さん得たいと思われますか？
You want to understand Jesus Christ.
イエス・キリストを理解したいと望んでおられますでしょうか？
You have to do things the way he asks you to do them.
ならば、イエス様が求められることをしなくてはいけないんです。
Otherwise, you'll be deceived and follow after.
それをしないならば、必ず、その他の勢力によって欺かれることでしょう。
The final test in the last days,
最終時代の最後のテストはについて黙示録に書かれているんですけれども、
will be whether you are loyal to Christ or you're going to be loyal to the laws of man.
それはそのテストというのはキリストに忠誠を保つか、人間に忠誠を保つかというテストであります。
Christ never did away with the Ten Commandments.
キリストはですね、十回神の律法を一度も廃したことはありませんでした。イエス様はこう言われましたね、律法の一点一角も廃ることはないと。すべてのものが成就するまではと言われました。すべてのものはまだ、すべてはまだ成就していないんです。ですから、十戒がですね、神様の方法を今でも示しているわけです。十戒の中で一つの戒めがですね、神様の求められる礼拝方法を教えています。これが十戒の第四条にあたるものなんですけれども、ローマは日曜日に礼拝しなさいと主張します。神様は第7日安息日に礼拝するように求めておられます。今日いろんな混乱が存在します。クリスチャンの間でも、クリスチャンと言われる人たちの中でも混乱があるわけです。多くのクリスチャンがですね、実会はすでに廃されたと考えています。しかし黙示録の予言によると、この実会がですね、再び前面に出てくると言われているわけです。皆さんはどの側につきたいと思われるでしょうか。
You're gonna be on God's side?
神様の側ですか。
Or you're gonna be on the side of human laws?
それとも人間が定める法律の側につきたいと思われるでしょうか。
Brothers and sisters,
皆さん、
we have choice to make.
私たちは一人一人がこの選ぶことができるようになっています。
We have the same choice to make that Shadrach, Meshach, and Abednego made.
シャデラク、メシャク、アベデネコが選んだ道を選ぶべきなのであります。
Are you going to obey God?
神様に従うでしょうか。
Or are you going to obey the philosophies and traditions, the teachings and the laws of man?
人間の法律が示している人間の哲学、人間の教え、人間の伝統に従う道を選ぶでしょうか。
I hope tonight that you have gained an understanding.
今晩の学びを通してですね、皆さんがさらなる理解を深められたことを希望します。
特に、
未来に敷かれるですね、グローバリズムについての理解を深められたことを希望します。
I hope that you've gained an understanding of the destination that globalization is taking the world.
世界を支配しようとするグローバリズムのですね、運命について皆さんが理解されるように希望します。グローバリズムがその道を突き進んでいっても、私はなおもイエス・キリストに従いたいと願うものであります。
I have to live in a globalized world in You have to live in a globalized world, just like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego.
ダニエルの時代の神様に忠実な人たちのように、どうあれ私たちはこのグローバル化される世界で生きていかなくてはいけません。
But just like Daniel and his friends,
それでも、ダニエルと三人の友人たちのように、
We do not have to participate in its philosophy,
この、
its principles, or its, worldliness.
グローバリズムのですね、哲学、宗教に染まる必要はないんです。
We may be intelligent on the things of this world.
Pardon me?
We may be intelligent about the things of this world.
この世のことに関してですね、非常に賢くなれるかもしれませんが、それでも神の知識を持たないとしたら、神様のですね、私たちの人生に対する御心を知っていないならば、最終時代のこの特殊な状況をですね、切り抜けて、救いの道に至ることは不可能になってきます。ですから、ぜひ神様の与えようとしている知識をですね、尋ね、求めていただきたいんです。メディア、マスコミに発せられるいろんな情報、もう不必要なものにですね、紛らわされないでいただきたいんです。いろんな娯楽も存在しますけども、そういったものにぜひ囚われないでいただきたいです。
And the lazy faith of most people,
そして、ほとんどの宗教が陥っているですね、怠惰な信仰、怠惰な宗教に浸らないでいただきたいんです。
Study your Bible.
自分自身でね、真理聖書を学んでいただきたいです。
Search after God with all your heart.
神様の道を真心から尋ね、求めてください。
Get to know Christ.
イエス様を知ろうと熱心に探求してください。
Leave behind the lifestyle of the world.
この世の中のですね、ライフスタイルに背を向けていただきたいんです。
Because in those things that happen in the world, they defile your mind.
世の中で起こっているほとんどのものはですね、皆さんの、心を怪我してしまうだけであります。
If you want to survive these through the coming globalization,
来たるべき、グローバル化にですね、の切り抜けて生き残る唯一の道は、
you have to have a purity of heart and a purity of life.
清い心、純潔な心を持つことであります。
This is what God wants for his people in the last day.
神様は最終時代にご自分のためにですね、そのような清い心を持ってほしいと願っておられるんです。
May God bless you, my brothers and sisters.
神様が皆さんを豊かに祝福なさいますように心から願います。
Before I close,
この集まりを閉じる前に、
I'd like to invite you, if you would like to study the Bible with someone to understand the prophecies and the future,
未来に関する聖書の予言をですね、もっと分かりたいと願う人がいらっしゃるならば、
Please talk to my colleagues.
どうぞこの私のですね、協力者たちに話をしていただきたいんです。
While you are here tonight.
今晩ここにおられる間にぜひそれをしていただきたいんです。
Organize to have some studies and understand the deeper things of the Word of God.
聖書の研究をですね、希望なさる方には必ずですね、その必要な資料、機会が提供されるはずですから。
And may God bless you.
神様の祝福が豊かにありますように。皆さんと、それ、皆さんに再び会う時までですね、神様の祝福を願いたいと思います。もし、この世でですね、再び会うことがなかったとしても、新天新地において皆さんと再び会いたいと思います。最後にお祈りしましょう。
Our Father in heaven.
天のお父様、
We are grateful for the Bible.
聖書という御言葉を私たちに与えてくださってありがとうございます。
It is so accurate.
これは極めて正確な書物でありまして、
And it reveals to us the details of the future.
私たちに、未来について詳細にわたって教えてくれています。
If only we understood the Bible better.
もし私たちが今よりも ずっと聖書に対する理解を深めるならば、
we believe that we could understand more about what is happening in the world around us.
今日世界で起こっている出来事をよりよく理解することができるはずです。
The Bible reveals to us the reasons why there are earthquakes and typhoons and other disasters.
世界中で様々な災害、地震や台風、いろんな災害がなぜ起こっているか、その理由も私たちは理解できるはずであります。
The Bible reveals why there are food shortages.
なぜ食料が今世界中で欠乏しているか、その理由も聖書は教えています。
And why there are mysterious deaths of large numbers of animals, birds, and fish.
なぜ今世界中でいろんな動物、魚、生き物が大量に死んでいってるか、その理由も聖書は教えています。
The Bible reveals to us about the politics and the economy and the coming events in the last day.
最終時代の政治、宗教、経済勢力についても、聖書の預言は私たちに教えてくれています。
And it calls us to the place where we can find Jesus.
と同時に私たちがどのようにしてイエス様を見出すか、その道も教えてくれています。
It calls us to the place where we find the truth.
私たちを真理へと聖書は導いてくれます。
Lord, we pray that we may live for Jesus.
どうぞ私たちがイエス様のために生きることができますように助けてください。
Give us a hunger to understand more deeply the word of God.
神の言葉をさらに深く理解したいという願望を私たちのうちに植え付けてください。
Most of all, we pray that you will save us in your kingdom.
何よりも私たちを救い、あなたの御国へと連れて行ってくださいますように。イエス様の御名を通して心からお祈りいたします。アーメン。神様の祝福を祈ります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー電話0980562783電話0980562783ファクシミリ0980562881ファクシミリ0980562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。